はい、それでは引き続きプログラムの方を進めさせていただきます。次のプログラムは GPNIC45 のレポートということで、GPNIC の川端さんのようにお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、GPNIC の川端です。ここからですね、20分ぐらい、ちょっと次の講演までの、つなぎということで、APNIC からですね、GPNIC からRIR のミーティングに参加しましたので、それの内容のご紹介をかいつまんでしていきたいなと思っています。APNIC 10分ぐらいでできればなと思っています。概要です。2月の中旬から下旬にかけてネパールで開催されました。ネパールなかなか行きにくいので、人が少ないのではないかと予想されていた割にはですね、752名参加して、APNIC、アプリコット の, スタッフ自身もですね、なんかいっぱい来てびっくりみたいな感じで、当日コメントをしてました。参加者の内訳、エングラフのところにあるんですけれども、まあ、ネパールが、まあ、当然現地住民が多いということで、まあ、あとそれと近隣の皆さんで大体まあ半分ぐらいを占めて、残りはまあいつも の, まあ、アメリカであったり、香港、日本っていうようなところがからの参加がありましたという状況になっています。まあ、これも毎回同じなんですけれども、まあ、プログラムの構成としては、それぞれまあいくつかの団体がですね、集まってこの1週間、2週間アプリコットっていうカンファレンスを構成してますので、それぞれの組織で企画して、まあ、スロットを並べていくというような構成になっています。そのうち APNIC のミーティングではですね、ここ書いてますように、まあ、ポリシーの議論とか NIR の、まあ、情報共有をするようなものがあったりするという状況になります。いくつか写真を貼っているんですけれども、基本的にはこの APNIC のフリッカーのサイトで、まあ、綺麗な写真がシェアされているので、それをまあペタペタ貼って、行っています。まあ、今回、ネパールのカトマンズだったので、カトマンズの市長さんが、ウェルカムのスピーチをしていますよという写真です。はい、ここからは APNIC のミーティングの少し、詳細をご紹介します。まあ、APNIC のミーティングなので資源管理に関わるセッションということで、まあ、アドレス S 番号 の, その分配に関する議論を行う、まあ、それの周辺領域の情報提供というセッションをいくつか開催しています。一番最初は、まあ、APNIC の総会であったり、APNIC 以外の他の RIR の状況を報告するようなセッションがあったり、 APNIC 自身のサービスが今こうなってますよみたいなセッションというのもあります。はい、まあ、もう少し細かくする話すると、インターネットガバナンス関連の、トピックっていうのも、コーポレーションシグっていうのがありまして、今回はですね、まあ、ここ の, シグは結構いろんな、なんか、まあ、セキュリティその他大勢みたいなのをなんかやることがあるんですけども、今回はですね、フーイズっていうのを、まあ、大きなトピックにして、フーイズの、まあ、関連諸問題みたいな感じで、一人ずつこう前にずらっと並んでですね、発表するというようなスタイルをとっています。一番最後にご紹介するんですけれども、まあ、どういう話がされたとか資料かとかっていうのはミーティングのページに掲載されてますので、そちらをご覧いただければいいのかなと思います。技術関連についても、まあ、Vlog の状況であったり、まあ、オペレーション、DNS、ピアリング、SDN みたいな感じで、まあ、その時々の最新の動向を、まあ、セッションとして設けて、まあ、いろんなその方面に通じた人にちょっと喋ってもらうというようなセッションをやっています。で、ここからはですね、まあ、今日一応、まあ、オープンボイスミーティングということなので、 APNIC のミーティングでアドレスの議論、この今日と同じような感じでポリシーに関する議論こんな感じでされましたよというのをご紹介します。で、まずまとめです。まあ、ここのこれとこの次のスライドを見てもらったらもう大体予約が分かるかなと思うんですけども、ですね、 コンセンサスになったものはありませんでした、なしというふうに書いてます。で継続する継続議論を継続するものについてはこの2つが継続議論というふうになのなステータスになっています。はい、あと今回議論 されなかったんですけども、次回以降は議論をしますよというちょっと変わったステータスになって実は前回までこの提案について発表している方がいらっしゃったんですけども、その方がですね、発表、したくないかしないか、変われって言われたのかちょっとわからないんですけども、ちょっと今回、来てなくてですね、代わり、その上司にあたる方が、来ててですね、次は次は俺がやるからみたいな感じで、議論させてくださいという申し出があったので、今回は議論はしないんだけども次回またこの、トピックについては議論をしますよというノーティスがついた提案が2つあるということになっています。この写真は、ここ最近結構議論が、白熱してマイクの前に人がずらっと並ぶ、なんか議論をしているっぽい写真っていうのを貼っています。はい、少し個別の提案の概要をご紹介しておきます。プロップ118移転要件の緩和なんですけど、概要としては今エピニックのメンバー間でも受け手側がアドレスの利用予定、利用計画を AP ニックに出して、承認をもらわないといけないというふうに、なってますので、それを AP ニックのメンバー同士であれば移転すれば、もう申請さえすればできるようにしましょうと言っている議論です。あとは、主に A-Lin ライブからですね、持ってくるアドレスを持ってくるときには、移転を受ける組織が、5年で 50% ぐらい使う計画を出せれば承認するよという要件に変更するものです。はい、でこれはさっきも申し上げたように提案者が来なかったので、次回新しい提案者が出てきて、議論を行いますというものになります。次プロップ119という一時的な移転、これはですね、今移転は A から B に移転したらこれで完了ですよっていうふうになっているんですけども、A から B に移転するんだけども、例えば2019年の5月31日をもって、また A に戻すみたいな、なんかそういう、一時的に移転をするための、移転制度っていうのをなんか作りましょうと。いうものです。これもですね、なんかよくやる意味がわからないとですね、前回そのエピニック44では結構ケチョンケチョンに言われて、それはどういうふうにポリシー提案になんかリバイサイクルできるかなっていうふうに待ってたんですけども、結局これも提案者からですね、反応がなく、このエピニック45っていうのを迎えてしまったので、前回の議論を踏まえて提案者新しい提案者が提案を直して、提案します次回議論にするというステータスになっています。次プロップ120です。さっき藤崎さんがですねお話をされた最後のスラ8の在庫、返却アドレスの在庫、を管理する方法です。ちょっとこういうふうに定めましょうというものにしたものなんですけども、もうここで同じことを言ったのあれなんで、詳細は割愛しますけども、結論としては継続議論になっています。論点としてはもう在庫はマージした方がいいんじゃないかとか、バリフリーサイズを減らした方がいいんじゃないかとか、その待機リスト、待機者リストは作り直した方がいいんじゃないみたいな感じで、議論がまとまらない感じで終わっちゃいましたというような状況になっています。はい、次の提案についてはですね、背景として今103/8からのスラッシュ8を対象とする V4 アドレスについては割り当てを受けてから5年が経たないと移転を許可しません、承認しませんよっていうふうに、 なってます。でこれをですねちょっと修正してですね、2017年9月14日以前に割り振り割り当てを受けた V4 アドレスは、それからまあ5年割り振り割り当てから5年を経過しなくても意見をOK、承認するように変更しましょうという提案です。まあ、これなんでこの2017年の9月14日っていう日付がついてるかっていうと、前回のエピニック44のミーティングでコンセンサス、103スラッシュ8から、スラッシュ8からの移転が禁止になりましたっていうのが、2017年の9月14日になりますので、まあその時点を一応境目にして、それよりも前に分配を受けたものについては移転を OK にして、9月14日以降のものについては、今の現行のルール通り5年経たないと移転できない、移転を許可しませんよというふうに修正する提案です。まあこれもですね、結構最初からもうなんでこれやんねんみたいな感じで、まあこんな感じでいろんな論点で議論がされました。そうですね、まあこういう形でポリシーを提案するよりは、まあ、ちゃんとその分配先が登録されてないのであれば、まあ、それを修正するようなしかるべきプロセスがあった方がいいんじゃないかっていう、まあ、別のアプローチでした方がいいんじゃないかなというふうに、まあ、個人的にも思います。これもちょっと次回以降継続議論というふうな結果になってますんで、まあ、これ次回でもおそらく議論されるのではないかなと思います。はい、あと、まあ、JPNIC としても毎回ちょっと追っているクイズの正確性向上への取り組みというところなんですけども、今回も特に何か時間を区切って何かするっていうような提案、セッションとか提案っていうのはありませんでした。でただですね、ちょっと後でご紹介しますけれども、ライブのミーティングでですね、APNIC にもなんかそのフィーズ関連の提案を提出する予定だよみたいな方が、まあ、会場からちょっとコメントがあったので、まあ、おそらく次回は議論がされるのではないかなというふうに予想をしています。はい、あとはですね、APNIC の理事、7名プラス事務局長っていう構成で今理事会というのがあるんですけども、2年に、すみません、毎年半数ごとに改選をするという形で、新しい EC を、まあ、入れ替えを行っているということです。今回はこの写真の3人の方が、再選もしくは信任、されて信任で理事というふうになっています。で来年の春には日本からの、お二人さんを含む4名が改選対象になって、まあ、この4つの椅子をまた選挙で争うという状況になっています。次回以降です。次回は9月にニューカレドニア、ヌーミアというところで開催されます。3年ぐらい前にですね、一遍開催しようかといって場所まで決まったんですけども、会場のホテルがなんか改装で使えなくなって、リノベーションかなんかで使えなくなって、やっと3年ぶりぐらいにまた、ニューカレドニアミューティングでやってくるということになりました。その後47はアプリコット2019と閉催で、来年の2月中旬から、韓国のテジュンという大田ということなんですけども、インチョンかソウルかぐらいからなんか50分ぐらい新幹線に乗っていくようなところらしいんですけども、そこで、開催されるので、まあ、日本からも比較的行きやすいところなので、まあ、ちょっとニュース動向を追いに行ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、資料であったりポリシー提案であったり、JPNIC の、さっき、うちの門倉からご案内したブログでもですね、まあ、ポリシー提案こんなありましたよみたいな紹介をしています。あとはメールマガジンも書いてますので、まあ、ご興味があればご覧いただければいいのかなと思います。はい、でこれが APNIC の報告で、次がライブミーティングの報告です。 こちらはですね、今年の5月、先月ですね、マルセイユで開催されましたので、こちらにも参加してきましたので、これの報告をしております。こっちもですね、なんか過去最大の参加者数だったらしく、レジストベースで833名、本当になんかびっくりしたよみたいな感じで、こっちの中ですね、いっぱいびっくりしたっていうふうに、うちの局から報告がありました。うちテイグラフィーとか分かりますけど、フランス、ね、地元がやっぱり結構地元コミュニティでも声掛けがあって、フランスの方がいっぱいいらっしゃったらしいという状況です。あとは、いつも通りドイツの人が多かったり、イギリスの人が多かったりですね、そんな感じになります。プログラムの構成はですね、これも大体 APNIC のミーティングにほぼ同じような感じです。でただライブのミーティングはですね、ワーキンググループっていうものがありまして、ここのワーキンググループがそれぞれ1個ずつのスロットを持って、この中で、大議論大会をすると。なかなかアジアの方は結構シャイな感じで、なんかコメントって言って上がらないんですけど、じゃあコメントっていうとわーって人がマイクに集まってきて、自分の言いたいことだけ言ってマイクが去っていくみたいなので、そういうのを90分延々とスロットが並んでいるというような感じでした。本当にアドレスの管理っていう側面よりも技術的な内容の話が結構多かったので、ちょっと最新かどうかっていうところはあるんですけれども、結構技術が分かる方だと楽しい習慣ではないのかなと思います。チュートリアルがあったりですね、オフがあったりというような感じで、1週間盛りだくさんな、スケジュールになってます。プログラムの構成は、ウェブにあるのでだというふうに考えたような感じです。はい、ポリシーに関する議論なんですけど、この4つ、まず一つはアビューズワーキンググループで、アビューズ C の、デシメルアドレスを定期的にチェックしましょうという提案です。あとは、アドレスポリシーシグで3つ提案がありました。ちょっとここから先簡単にご説明をしたいなと思います。まず、アビューズ C の電子メールアドレスのチェックする提案です。これ、年に1回データベースに登録されたアビューズ C の電子メールアドレスをにコンタクト、メールを具体的なメールを送ってみて、反応がなかったらライブ その、定める手続きで、コンタクトを続けて情報提供を促すという提案です。でやることについては特段異論はなかったんですけども、送っても戻る件数がどれぐらいになるか、ちょっとこれやっぱりちゃんともうちょっと調査をしてみないと、それでどういうふうな対応を取るかって考えられないよねみたいな、そういうコメントはありました。でとはいえ、これ今もうここでの議論が終わった後に、実装するかどうかっていう判断をするステータスにあったので、そうとはいえやること自体は進めないとねということで、コンセンサスにはなっていますので、ライブではこれがこの後実装されるという今段階になっています。で、フーイズ一番下ですね、フーイズの登録情報 の正確性向上っていうところ議論は今他の RIR でも今議論がされています。エイリンはその担当者情報の電子メールアドレスは、年に1回チェックしましょうという提案が通ってますので、これは実装されるという状況です。あとラックニックでも同じような提案、ライブと同じような提案がされてて、これも議論の最中です。とでアフリニックはですね、ちょっと厳しい目でですね、無作為にアドレスネットワーク情報を抜き出して、それがちゃんと使われているかどうかっていうのをちゃんと確認して、使われてなかったらアドレスは変えさせると、返却させるという、ちょっとその直接的にそのフーイズの正確性向上っていうスタンスはちょっと違うんで、アプローチが違うんですけども、比較的そういう厳しめな提案が出てきています。 あとはあのこのライブと同じような提案をエピニックでも出すからねみたいなのを予告してる人がいたので、これはまあ次回のエピニックのミーティングでも議論されるんじゃないかなと思っています。まあ、まとめるとこんな感じで、今その全世界的に議論がされていますよという状況になっています。はい。まあ、ここから先はですね、あのドキュメントのちょっと定義を変えたり、まあ、古い情報を修正しようっていう話なので、まあ、ちょっとさーっときます。まず一つ目は、今そのポリシーの文章の中にオーガニゼーションっていう単語と LIR っていう単語が、まああのオーガニゼーションという単語があるので、それを、まあ、あの LIR っていう言葉に置き換えましょうっていう提案です。まあ、あの V4 と V6 であの用語を揃えたりとか、まあ、アドレス その分配 の, あの、まあ、今その運用ベースでできているものを、まあ、そのあの実態に合わせる形でポリシーを修正するというところです。こちらはですね、この提案はあの V6 の再割り当ての、 あの再割り当てとみなさないケースはこういうケースっていうのを、まあ、明確にしましょうというところで、後であの鶴本さんの方から説明があると思うんですけども、 APNIC でも同様の提案が出されています。で、まあ AP ライブではこういう形で議論がされて、このこれで議論がされています。でまあ、背景としてはあの RFC8237 っていうのが、まあ、発行されたので、それに合わせて、まあ、こういうケースは再割あの割り当てには含めない方がいいんじゃねみたいなのが出されています。で、まあ、あのコメントとか議論はあのどちらかというとまだまだ含まれてないので、ちょっと否定的な感じの雰囲気だったのかなという感じですかね。ちょっと技術的なところだったんで、若干分かりにくいところもあったんですけども、まあ、ちょっとこれはまだまだ継続して議論がされるかなと思います。あとはこれもドキュメントの内容の修正なので、これは特にはコメントはありませんでした。はい。まあ、最新の状態に反映することができたので、まあ、これも問題がなかったら特別に反映されるんじゃないかなと思います。まあ、ヨーロッパですんで GDPR っていうのと、まあ、今なんか結びつく方いらっしゃるかと思います。でもう5月25日からっていうのもあって、まあ、なんか直前なんで、まあ、直前でなんかワイワイ言ってるのもどうなのかなと思って、まあ、どれぐらいその GDPR っていう単語が出てくるかなと思ってはいたんですけど、ほとんどもう出てこなくてですね、淡々とライブではこういうことをやりましたみたいなのの説明が行われていました。一つはデータベースワーキンググループで、まあ、どんなことをやったかとか、今のそのデータベースの問題点、まあ、存在方法の報告とか、あと今どういうことをやっているか、ドキュメントの観点からデータベースの観点から、どういうことをやっているかっていうのの報告がされて、あと、ライブ自身 の, その提供するサービスの視点からということで、まあ、目標を立てて、まあ、どんなことを今までやってきましたかっていうのをあのこちらでは説明をしています。まあ、とりあえずその GDPR 対応しないといけないよねっていうふうに、彼らもその判断してからどういうことをやったのか、まあ、目標を立ててそれぞれあのこういう項目で、担当あの対応しないといけないよねっていうところが、まあ、あのさらっと紹介されていました。で、まあ、あの話を聞いてると、まあ、その単にその申請のフォームとか契約の情報とかだけじゃなくて、ミーティング参加者の情報とか、まあ、メーリングリストの取り扱いとか、まあ、そういうのもあの対応しないといけないんだなというのを、まあ、あの紹介をしていました。で、まあ、今後はですね、あの、まあ、データベースの情報の調査、サービスツールの調査で、まあ、開発っていうところに続いてそうです。これも後で、ご紹介します。メールマガジンで少しこの話をもう少しご紹介しています。で、こちらはですね、谷崎さんから一部で報告があった最後のスラ8在庫からの割り振りについてということで、ライブでは185/8っていうのを1組織/22ずつ配ってました。これが2018年の4月になくなりましたので、 今スラ8の半分ぐらいの在庫をこれから、まあ、配っていくという状況になっています。で、まあ、ちょっとそれと関連するのと、あとはその前のその後の藤崎さんの議論とも関連するんですけども、ライフで今持っている在庫をどういうふうに配るかっていうところ、まあ、もうスラ8が半分の残り在庫となってきたんで、この先の先の枯渇を見越してどういうふうに在庫を配っていこうかっていう議論がライブでは始まろうとしています。ライブでは今、在庫としてこの4つ、を持っています。通常の在庫とあと、16、16、13っていうのを持っています。でこの在庫をですね、この具体的にアドレスサイズが決まっているものについて、ちょっとサイズを変更して、まあ、IXP なんかは増える方向なんですけど、まあ、いるところには在庫を増やし、いらないところには減らしていき、出てきた、まあ、余剰分っていうのをこの通常の在庫に、振り向けていった方がいいんじゃないかなっていう議論の、まあ、取っかかりが、今回行われているというところで、まあ、なんかポリシー、これもポリシー文書に全部規定されているものなので、まあ これまあ、この辺がポリシー提案としてちょっと出てくるんじゃないかなというふうに予測しています。で、エピニックでもですね、このエピニックのプール16っていうのが同じように、ポリシーで明記されているので、まあ、もし、まあ、多分ないと思うんですけど、こんな形で同じような議論っていうのが進んでいくんじゃないかなと思っています。で、さっきの藤崎さんのところの議論で、まあ、その待機者リストっていうような、まあ、話で出たんですけども、ライブの議論ではまあ、レジストリとして配れるものを、まあ、できるだけ配れる人に配っていこうという方向で、あんまりウェイティングリスト、その待機者リストを作るっていうふうに、まあ、なんか肯定的な意見では なんか雰囲気ではなかったなという印象でした。なので、まあ、できるだけその在庫を削って分配し、まあ、配らないといけないところには配っていくっていうような雰囲気だったので、サイズをちょっと減らしつつ、できるだけ長い間配れるようにするのかなというふうに個人的には想像しています。はい、次回のライブミーティングは、ライブ LCC の本、オフィスがあるアムステルダムで10月に開催予定です。1年後のライブ78はアイスランドのレイキャビック、ちょっとどこにあるかはあまりわからないんですけど、で開催予定というふうになってます。ライブ77はですね、その後、アイキャンのミーティングがバルセロナですかね、であるので、まあ、この辺、参加する方は、ちょっといいスケジュールではないかなと思います。バルセロナのアイキャンの後は、次、来年の2月に、神戸でアイキャンのミーティングがありますので、そちらもぜひぜひ参加、デビニックをホストしてますので、ぜひご参加いただければなと思います。資料とか、もろもろについては、こちらのリンクをご覧ください。で、メールマガジンはですね、今、ちょうど、方法で修正中なので、そのうち近日発行されるかなと思います。はい、大体こんな感じです。はい、はい、以上です。ありがとうございました。
はい、川越さん、川越さんありがとうございました。コメント、ご質問とは何かありますでしょうか。はい、また何かありましたら、直接川越さんの。
はい、どうもありがとうございました。